西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆様、明けましておめでとうございます。どんな新年をお迎えですか？この西宮徹底解剖、今年もへえそうなんやみたいなことがいっぱい、お伝えできればいいな、なんてそんな感じで、頑張ってまいりたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、1月の西宮徹底解剖は西宮の歳時記と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみさんをお迎えしてお届けしてまいります。西尾先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
どうでしたか？お正月はゆっくりなさいましたか？
はい、ゆっくりいたしました。はい、まあ、ここ、ね、3年ほどコロナさんのおかげでですね、わたわたあたあたしておりますけれども、まあ、新年だけはね、まあ、お参り行くのはちょっと気になるとこですけども、
はい、
家の中の行事っていうのはやっぱりちゃんとしとかないと落ち着かないなと思いながら、準備をして年を越しました。
そうですか。はい、で、今回はですね、その西宮の歳時期、とりあえず、まあ、いろんな何か行事ごとですかね、季節の、まあ、それをいろいろと教えていただこうと思うんですが、
はい、
そもそも歳時期というのは、なんと捉えればいいんでしょうか？
そうですね、まあ、もともとは季節の物事とか年中行事をまとめた書物、本のことなんですね。歳時記という本なんです。
そういうタイトルの本。
はいはい、江戸時代にたくさん作られまして、
はい、
で、俳句俳諧なんかの季語ですね。
はい、
はい、で、それぞれの季節ごとの代表的な、句を、まとめた、要するに手引き書みたいな形で、作られます。
はい、
で、それを、まあ、皆さん手本にして、俳句俳諧を楽しんだりだとか、まあ、季節 の, まあ、お手紙の時候の挨拶ですね、はい、そういうのに取り入れたりする、まあ、手引き書として、何種類も発行されるんですけれども、まあ、そこから来てですね、季節の、まあ、行事ごとのことを歳時記という形でご紹介するとか取り上げる、季節によって、季節の歳時記といったらこういうふうな行事事がありますよという形で、まあ、みんなが知っていくということに変わっていきました。
はい、ということは、その町とか村でそれぞれの、まあ、そういう行事がそのシーズンにあるということで、
はい
はい、まあ、今回は西宮の歳時期ですから、
はい、
西宮でどんなことがあるのかというのを、これ、春夏秋冬に分けてお話しくださるということで、
はいはい、ちょうど4回シリーズですので、
はい、
まずは春からご紹介していこうかなと思います。
はい、そもそも春というのは何月から何月なんですか？
は
い
は
い、
そうですね、皆さんは今のカレンダーを見ながら春といえば、桜の咲く頃、まあ、3月、4月かなというふうに思われると思うんですが、今言いましたように歳時記というのは江戸時代に作られているものですので、はい、この時の使われていた暦っていうのは、お月さんの満ち欠けを元にした太陰暦という暦なんですね。
はい、
で、明治に入って、鎖国が解かれて、まあ、西洋列強との付き合いの中で新しい暦が入ってきます。これを太陽暦ですので、
はい、
これを、ね、新暦と言います。要するに新しく入ってきたから、
はいはい
はい、で、江戸時代から使っていた暦は旧暦と言います。で、新暦と旧暦でちょっと計算、要するに太陽を中心とした、太陽暦とお月さんの満ち欠けでいく太陰暦では、一月の考え方が29日30日の太陰暦と、30日31日の太陽暦なので、月を重ねていくとだんだんずれてくるんですね。
うんうん、
で、実際導入した明治の、初めの時にはだいたい1ヶ月くらい、新暦の方が早かったんですね。 なので同じ1月1日でも退院歴旧暦の方が遅れてやってきますので、うん、どうも生活の中でこんがらがってくるんですね、はい、で太陽暦っていうのは今の皆さん見てられるカレンダーと一緒でもうピチッと決まってます、はい、で、退院暦はお月さんの満ち欠けでちょっとブレがありますので計算しないとわからないんですね。なのでややこしいので、はい、そこで日本人考えたのはだいたい1ヶ月遅れやからじゃあ月遅れって一月遅れの行事っていうか暦の考え方作っちゃえというところで、うん、明治の頃に今言いますよね月遅れとか言うて、うん、その考え方をね取り入れたとか作り出して
月遅れ、
はい、ほうほう、うまく暦をね捉えると言いますか、
はい、
うまく使っていますね。なので一番、月遅れとかその旧暦新暦を言うので今さ皆さんで多分1年間通してそれを言うのはお盆の時じゃないですか。
あ、確かにそうですね、はいはい、なんかそれで関東と関西でもちょっと違いますよね。
そうなんです。暦が入ってきたのは全国一斉、要するに明治政府が命じますので、
はいはい、
まさに全国一斉の制度なんですけれども、うん、明治政府の方針により従ったのは関東の方だ、東京中心に関東の方が従って、うん、
はい、
旧勢力の要するに朝廷 旧中央中心と関西は古いやり方に、まあ、こだわったというか、なので東西こうといわゆる規則というか役所のやり方としては当然新暦なんですけど、日常生活の中に根強く旧暦が残ったのは関西の方なんですね、
う
ん、
なるほどね。だからお盆が8月ですよね、はい、まあ、大体関西で、は
い、関西人8月です ね。あれ旧暦というか、まあ、一月遅れなんですね。
あ、なるほど、
はい、細かく言うと
関東人は結構7月だよとか
そうなんですよ、体通りでおっしゃいますの で、
ね
はいはい、で関東人は7月にお盆だよと言いつつ、うん、私たち関西人がやる旧暦のお盆の時にお盆休み取りますので、うん、
あれダブルで
そうなんです、ね、これどういうことなんや
ラッキーみたいな、
はいはい、あ、まあ、そのあたりはあまり細かく切ってしまわないが日本人のいいとこかなな
るほどね、
はい、
でもじゃあそのかなりこう、まあ、併用もしつつなんだかんだしながらも、はいはい、でも大体こう、はい、分けてということは、じゃあこの歳時期の中での春というと、
はいはい、1、2、3月
なるほど、1、2、3、は
い、旧暦でいく1、2、3月、
はい
はい、だから12ヶ月は一緒なので、
うん、
それを4等分しますから、うん、春は1、2、3月で夏は4、5、6月、
うん、
で秋が7、8、9月、
はい、
で10、11、12が冬なんです。
となんか
なんとなく今も
感覚的にちょっとずれてるところもあるかな、はいはい、
新暦にこう慣れてますのでね、
はい、
どうしてもずれてるように思うんですが、うん、実は植物とか動物の世界では旧暦の方がよくあっていまして、
はい、
3月のお雛祭りしますね、
ええ、
で3月3日なんですね。でお雛様って言ったらなんか飾りますよね、お雛様の人形飾りますけど、はい、横になんか花瓶に刺したりとかしてなんか、
う
ん、
あ、桃の花、
はい、新暦の3月3日にはとても桃は咲いてません。今売ってるのはあれはハウスとかそういう調整してるものですか、栽培してるものなので、
なるほど、
うん、自然の桃の花なんてとても今の3月初めには咲いてないんですね、
うん、
ちょうど一月遅れぐらいの4月の頭ぐらいに咲くんです。
うん、
なので、自然界の流れは日本の四季における自然界の流れは旧暦の方がよく合ってる。
うーん、
でそれで1年ですね、お米作りのその中心とした1年っていう感覚があります。でそれが確率的に計算した新暦になると、
うん、
この私たちのこの地域で暮らしている生活実感とはちょっとずれてしまう。でそういうこう自然のサイクルともずれてしまう。でそこが、まあ、入って新暦入ってきた時に混乱しましたので、
うん、
はい、旧暦と新暦と呼び分けてかつ中を取った一月遅れを編み出したのはその一つの理由やと思います。
なるほどね、はい、うまいこと考えたもんですよね。
そうなんです、はい、
でじゃあ今日はその西宮の歳時期、はい、春編でございますので、
そうですね、
西宮の春というと、はい、
やっぱりなんですが、はい、はい、その前にですね、うん、お家の中で、はい、まあ、とりあえずお正月 超えないといけませんので、あの年を超えないといけませんが、そのためには、うん、お家の中でやっぱり儀式というか段取りがありますよね、
はい
はい、新年の、年頭の行事、うん、で、お雑煮も食べなきゃあきませんし、はい、おせち料理もせなあきません
です、ね、
新年のご挨拶をまずは家庭でします、
うん、
でそこから外へ出てですねお参りをするんですけども、それも何にもしつらい、要するに、新年を迎えるための準備がないところにいきなり例えば神社にお参りに行ってもようわからへんですよね、うん、やっぱり神社は神社なりにあのお祭りするためのシチュエーションというか情景作りが必要になってきますので、うん、お家もそうですが正月を迎える年を改めるための準備、例えば一番分かりやすいので言えばしめ縄、
はい
はい、しめ縄飾りをしますね。で、今やったらもう私たちの、 あの町中で暮らしている人は田んぼから離れてますし農業してるわけではないので藁が手に入りませんから、うん、もうほぼほぼ買いますよね、はい、しめ縄は、
はい
はい、で、まあ、ちょっと農村部で実際田植えとか、まあ、あのお米作りされてる方は、藁が手に入りますからご自分で作られると思うんですけれども、うん、そうしたこうしめ縄、あれはここはお正月様のお祭りをする神聖な場所ですよという意味の、印なんですね、しめ縄っていうのは、
うん、
はい、でそれが転じてここから貼ってあるところは悪いものが入ってこない正常なところですっていうような意思表示でもあります。ですからあの神社ずっと結界っていう形でしめ縄貼っていきますけども、
は
い、清められた領域ですっていうそういうね、まあ、あの印になってきます、
うん、
はい、であのお家の中もあのよく大きな一番大きなしめ縄されるのは玄関ですね、
そうですね、
はい、一番人の出入りがあるところなので、はい、そこでこれ以上は悪いものがいないところですっていう表示を、まあ、意味が反転していくとここからは悪いものが入れませんという形でのこう区切りといいますか、いうので、玄関が一番人の出入りがする玄関が、大きなしめ縄、
うん、
であとはあのあっちこっちでお家の中でしめ縄飾るとしたらどこに飾られますか、うん、思い出していただける
昔はね、はい、なんかあの、はい、奥戸さんにっていうので、
はいはいはい、
お台所にかけたりとか、はい、うん、車につけてたこともありましたね。
そうですそうです、
昔今あんまり見ませんけど ね、
ね、
はい、これもね、家の中ってなるとどこですかね。
あとね、まあ、はい、あのたくさんやっぱりあの伝統的なお家だと、はい、もう十何個作られるんですよ実は、はい、まず玄関大きなの作りますね、はい、で、お家の中に神棚がありますから、神棚のところに細いので、うんうん、あの紙でっていう紙をねこうピラピラ刺したのを作ったり、うん、であとはですねお仏壇に締め直されるとこもありますし、
お仏壇に
も仏さんも年取ってもらうんだから、
おなるほど、は
い、で渡航の間でしょ、
はい、
で、まあ、今言われたのは奥戸さんですね、うん、だから、そういう火を使うところ、うん、で台所のやっぱり大事なところって言ったら井戸ですね、水の使うところ、
はい、
であとおトイレ、やっぱり生活に大変丁寧に暮らすとしたら、
はい、
で暮らしの元を入れ、要するに資源を入れておく蔵、
はあ、今でもそんなのがあるお家というのはなかなか少ないので、なかなかこう
ならないね、あ、ないですよね、
馴染みがないですけれども、はい、昔はそれぐらい丁寧にちゃんとなさったんですね、
はい、あの農機具っていうのはあのやはりその日々の家庭、要するにお米を育てるのに大事な道具ですから、臼とか、釜とかそうした農機具にもお供えします。で精米する精米機とかトラック、そのうちあの昔はね牛小屋であった時代には、うん、牛小屋にも締め直してたんです
よ。
でその名残で牛で田んぼを耕しましたから、うんうん、その名残で入ってきた後のトラクターですね、うん、あれに締め直すんです。
はい、
でそのまた名残で車に行くんですか。
そういうことやったんですね。
順番に
、はい
はい、で子供の自転車とかね、
自転車、なるほど、はい、
はい、だから皆さんあの昔はあの結構いい車にね小さい締め縄パタパタさせながら、
うん、ね、
はい、走って走る方も多かったですし、私は子供の時にあの締め縄を自転車にくくりつけられて走ってました、うん、
でも今本当にそういうことを見かけなくなってしまったってのはちょっと寂しいかもしれないですけど、はいはい、うん、時代の流れですかねこれは。
それはもうね、あの、うん、でそれとやっぱり締め縄の形も昔ながらのあのゴンボとか エビとかいうあのカタカタが束になってキューッと細くなっていくのとか、うんうん、細長いのとか、まあ、いろんなタイプあったんですけども、最近流行りはですね、あのクリスマスリースみたいなこう丸く締め縄リースって言い張るんですけどね、あのそれでこうちょっとこう、クラフトで飾りをつけたりだとかっていうことで、うん、形が変化してるんですけども、でもまあ締め縄というものが暮らしの中で生き残ってるので、まあ、ある部分まあいいかなとは思うんですが、まあ、元のこともたまには、思い浮かべてほしいというか知っていただくと、まあ、嬉しいなと思います。
なるほどね、はい、なんか本当にさっきおっしゃったみたいにね、はい、クリスマスリースみたいなのとかね、それちょっとオブジェ的なものに変わってきてるから、はい、これ毎年使いますのよとかやってる方もいらっしゃるんですけどあれは違うんですね。締め縄っていうのはもうお役目を終えたら、はいはい、お焚き上げというか、
そうですそうです
っていうことにならなあかんわけなんで、はい、その辺もこうルーツをたぐって知れば、ね、はい、これは使い回したらあかんわっていうのになるわけですよね。
そうですね、はい、まあ、それもあの、順番にですね、祭祀をご紹介していく中で、うん、正月の締めくくりということで、
はいはい、
そのお焚き上げ、まあ、トンドと言いますけども、うん、それはちょっとまたご紹介しようと思うんですけども、
ぜひ、
はい、まだそれ行くまでにね、日にちがちょっとありますので、
まだある
間の行事が、
はい、ああなるほど、
西宮でこれを忘れてはいけないというものが、
はい、
はい、
もう明日の朝ですね。
ですね、
はい、今年は走れるという
はい、
はい、
もうドキドキしてる、
はい、西宮神社の眉部さんの福男選び、
はいはい、開門神事福男選びですね、
はい、はい、桜 FM ではまた、はい、中継をさせていただきますので、
ご苦労様でございます。
ぜひお楽しみいただければと思いますが、
はいはいはい、でも江部さんはそれだけじゃないんでね、ちゃんとした意味があるはい、一連のお祭りがある中の一つなので、はい、というのでちょっとこうもともとのお話から遡ってさせていただきますと、
は
い、まあ、お正月お宮さん行くって言ったら、うん、まあ、まずは初詣しますね、
はい、
でそれで、まあ、お正月行事していって、で、10日、まあ、を中心に、まあ、9日か宵宮から宵恵比寿から残り福まで、うん、この3日間っていうのが、まあ、西宮神社の初恵比寿ということで、まあ、一番のたくさん総本家さんですからね、お宮参りがございます。で、最近はねやっぱりコロナのことがあるので、特にこの3日間に集中せんと、はい、もっと長い期間ちゃんと服をお授けしますのでお参りしてくださいということで、往復初詣とかそういうことで、往復初詣というような方がいいかな、縁起物をね、
はい、
お授けなる期間を長くしておられますけれども、
ほうほう、
やはりこの時期に商売繁盛とか、祈ってですね、うん、お参りされる方が多いですので、
はいはい、
そこの、3日間が、まあ、下世話な言い方をいたしますと、神様は、3日で暮らすと、1年を3日で暮らす江部さんはっていう言い方をするね。
あ、そうか、
はい、なぜ集中します、西宮神社ももちろん初詣でないわけじゃないので、されますけども、はい、やはり江部さんの3日間っていうのが集中しますので、うん、1年間ずっと神様はちゃんと地域を守りいただくんですが、
はい、
やはりここに集中するということで、1年の、3日で暮らすというような、うん、まあ、ざれ事もあったりしたようなんですが、はい、まあ、それだけ、まあ、皆さんが注目する期間なんやと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、で神社さんもちゃんと正月の年越しの元旦祭から始まりまして、うん、ずっと祭りを重ねていって、で10日の初恵比寿を済まされて、で、だんだんと、まあ、今年の、まあ、豊作であるとか記念祭で1年をね祈るようなお祭りをされたりということで、うん、年間でもう50回を超えるようなね細かいお祭りも含めますとずっとお祭りごとをされていってますので、
うんうん、
はい、ですからそのごく一部ではあるんですけども、やっぱり皆さんが注目されます、
まあ、ハイライトですから ね、 ね、3日間はね、
はいはい、ね、特にですね、この江部さんというのは10日9日の夜ですね、
はい
はい、いごもり祭りとかつては言っていますが、神官さんも含めてですね、一旦こう、じーっとこう イゴモル、要するに、社殿であったり、まあ、氏子さんであればお家の中ですね、に精進潔斎といいますか、まあ、こもって静かに暮らすんですね。で、うん、その時にエベスさんが外を見回られて、
はい、
で自分が治めてるっていうか守ってる地域大丈夫か、皆さんちゃんと暮らしてるかっていうのを見守ってくださる、見回ってくださるっていう、ことがありまして、で、その時にですね、エベスさんが見回る中で、足元おぼつかなくなって転んで目ついたあかんからっていうんで、門松をね逆に向けるっていう逆さ門松をしてたっていう、まあ、お話もあります。昔の絵の中にもね、そういう逆さ門松の絵が出てきますし、最近はそれを復元して、逆さ門松してはりますけれども、まあ、そうした、一晩こもって、するお祭りが明けて、で開けた朝にですね、そのおこもりしてますから門を一旦閉めるんですね、
はい、
で開けたその翌朝、10日の朝にですね、6時起きしまして門を開けるんです、
うん、
で、それで普通お参りをしてたんですけども、だんだんですね、まあ、ちょうど明治の頃に阪神電車が開通したりですねして、そういう、縁起のいいイベントという形で、うん、なかなか宣伝も上手に入りましたので、
はい、
皆さんがですねやっぱり一番好きですよね、
うん、
なので、
はい、
開けるとともに一番取りたいと思って、
あ、なるほど、
はい、歩き参りやったはずなんですが、
はい、
だんだん走り始めた
、
はい、で一番を競って、まあ、競うからには賞金が出 て、
うん、
ということがありますので、走り参りっていうのが定着していったという形になります。
なるほどね、
はい、やっぱりね、機嫌よくお正月を、
はい、
迎えて、
うん、
縁起よくお正月を終えたいっていうのが人情ではなかろうかと
なるほど、
はい、
なので、まあね、今度もですけれども、うん、6時、はい、6時に門が開くんですね。
そうなんですよ。
でそれを、ま、待ってね、もう夜中から、
はい、
もうね、
本当に最盛期は、
はい、
5000人6000人っていう、
はい、
もうエベッサンス寺人の波っていう、もうも本当に門の前で足踏みしながらみんなが待ってるという、
ね、寒かったでしょうしね、
そんな状況で走り始めたら、うん、映像ではよくね、みんな足引っ掛けて転んでありましたけど、
はいはいはい、
もうとにかく怪我がないように、
うん、
無事に御本殿まで走ってはいただきたいんですが、
ね、それがまあ、はい、だからそのちょっとシステム的になって、はいはい、何百人とかっていうふうに、
はい、
ね、線を切ってということ で、
そうです、ね、
今年はやっぱり従来よりもちょっと少ない人数で、はい、っていうことにな
るそうですね。待ってる間のやっぱり密の状態っていうのは避けたいっていうのが本音でしょうし、で、まあ、文化財、西の面で文化財やってますと、
はい、
そうやってやっていただくのが大変心に優しいイベントで、うんうん、実はですね、出発点の赤門ですね、
はい、
で、まあ、通称赤門、あれ表大門って本間言うんですけども、うん、
はい、
国の重要文化財ですので門がですね、6時にです、ね、思いっきりバーンと開くとあの扉がですね、バーンと開いてゆらゆらゆらってするんですね。で走り込みはる姿ばっかり映るんですが、
はい、
その後ろでゆらゆらしてる扉を見るのが、まあ怖いこと怖いこと、落ちたらどうすんのっていう、
もうね、西尾先生たちはじゃあもう本当に生きた心地がしない、
はい、うん、で今年はね、はい、ちょっと安心なんです。なぜか、
はい、
修理ができたから、
あー、なるほど、
はい、
立派に真っ赤で綺麗なのができましたもんね、はいはい、
ちゃんとね、一辺扉を外して、
うん、
金具を付け替えて、
はい、
でもう大丈夫なようにしてはあるんですが、
なるほど、
はい、もう優しく扱っていただくに越したことはないので、
うーん、いやー、でもやっぱりなんかそれぞれのお立場でいろいろと気になるところとか、
は
い、心配事が違うねんなっていうのが、こけたら怖いんちゃうとかいうよりも門がみたいな、
もう本当に抑えに行きたい
なるほどね。でも本当に立派に、まあ、修理ができまして、
はい、
ね、お披露目もできてよかったですよね、
はい、今年はね、もうぜひね、赤く綺麗に、
うん、
修理叶いましたので、まあ、初詣も含めてですね、お参りいただいて、うん、ちゃんとそこをくぐって、お宮さんにですね、ご挨拶していただけるといいなと思います、
う ですね。
はい、はい、であの心豊かなあの、はい、エフェスさんが終わりまして、うん、ようやく正月 の、うん、あの締めくくり、はい、になります。で先ほど言ったように締め縄たくさん作られたら、うん、やっぱ正月終わりましてもねずっとあの置いとくんではなくてやっぱりけじめをつけていくのでお祭りごとが終わった時にはそれに使った道具っていうのは、まあ、お焚き上げといいますか火に、まあ、入れて焼いてであのするんですね。処理、まあ、処理っていうのはあんまりいい言葉ではないんですが処分をしていきます、はい、でそれが、まあ、トンドなんですね。で、皆さんもあのこう締め縄飾りとか、お正月のものを全部あのまとめて灰にしてでそれにあの習字ね、焼いた煙とかあのにあの習字を乗せるとファーッと高く上がると習字の手が上がると言って、うん、言ったと思うんです。子供の時書き初めをして
なんかありましたね。はいはい、
で、そういうのとか残った灰をですねあの縄のこう燃えた後ですねそれを家に持って帰って、玄関口とかに巻きますとあの長門って言ってあの蛇がね家の中に入ってけえへんからという。
あれ蛇よけだったんですか。そうなんです。
はい、だからそれをされるんですね。
昔はやってました。うちも、
はいはい、はい、どこで燃やしてはったんですか。
いやあの近くの神社で。
あ、はいはいはいはい、
あの結構なんか、はい、みんなまとめて持ってきて、はいはいはい、燃やしてたんですけど、はい、あれでもなかなか今あのトンドができるところがなくなってるというか、はい、でもいろんな環境的なことも含めて、ね、はい、やったらあかんということになってるんですか、
ね、いわゆるあの、大気汚染とかのことがあって、うん、野焼きができないできづらいですね、はい、ですからあの大きくされるとこは、まあ、事前に消防署に届けられたりとか、うん、あのちゃんと消防団の人があの消火で すぐ消火できるようにあの出張って張ったりとか、うん、でされるんです。で西宮の場合は那智をの八幡神社さんの境内で大きなトンドされるんですね、
はい、
で役員さんたちが事前に竹切ってきてもうあの三角錐のもう綺麗な円錐のね綺麗なあのトンドを作られてでそれに火をちょっと夜中もう 3時とかそれぐらいに、神社から火を起こしてでそれにつけて燃やすんです。でそこに、地域の方々が飾られたしめ縄とか持ってきて一緒に燃やしてあの1年、まあ、無事に正月をこれで終えますという形であの行事ごとお祭りごとをされるんですね。
うん、
はい、ですからもう本当にあの、物事順番がありますので、うん、やっぱりあのこれをしたら次こうなるでそれがまあ歳時期として年間ずっと、繰り返していくので同じ時期に同じような行事があるので季節がよくこれをやったらこの季節だなっていうのが分かるという話になりますね。
それではここで今日のクイズです、
はい、
クイズ徹底解剖、
そうなんや。
では西尾先生お願いします。
はい、10日のですね、西宮神社初恵比寿、朝にですね開門神事福男選びという行事がございます、
はい、
ではこの、福男選びのスタートは何時でしょうか。
はい、早いですね。
早いですよ。
これが今日の問題です。来週再来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。さて今日は西宮の歳時期春ということでね、まあ、エベスさんの、ね、お話を中心にいろいろお話を伺いました。来週は、
はい、夏ですね、
はいはい、
あの季節先取りのお話をさせていただこうかなと思っております。
夏もいろいろあるんでしょうね。
そうですね、はい、やっぱりあの暑い時は暑いなりの楽しみ方もございますので、
うん、
あのそんなあたりもですね少しお話ご紹介できたらいいなと思っております。
楽しみにしています。1月の西宮徹底解剖西宮の歳時期、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の西尾芳美先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。